さあ、FM 岩手をお聞きの皆さん、こんばんは。岩手を吹奏楽で盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと、みょうないかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
まあ、先週と打って変わりましてね。
はい。
まあ、今週はね、4人いたらなんと賑やかな感じがするスタジオかと。
倍ですもんね。
そうですよ。先週はね、2人でね、前代未聞のね、なんかもう誰にも気づかれないブラバンみたいなね。あなたのね、録音技術もね、おおむね問題なしということでね、ヤクザみたいなディレクター氏がね、言ってましたから、ね、これはもういよいよね、ヤクザみたいなディレクター氏は、もうフェードアウトの方向で、
今
ね、完全に舵を切り始めましたからね。
ね、仕事ね、サボろうとして。
多分ね、今日遅刻してきたのはね、そのフェードアウトの第一これね、だんだん来る時間遅くなってきますから、最後来なくなってるんです。
わー、ひどいわ。
気づいたらいなかったみたいなね。
ちゃんとして、仕事。
とね、そういう可能性大ですからね。
ね、
まあまあそんなことないですから、もう我らブラバンファミリーですからね、
信じてますから。
ああ、そうですよ。さあ、で今日のゲストさんはどなたが来てくださいましたかね。
はい、今週はですね、奥州市の音楽の森バースから鎌田正美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとしますね。
ああ、そうです。一周置いてまた鎌田さんというね。
はい、
もうただいま最多出場回数更新中ということで、ね、
どこまで行くか、
もうガンガン伸ばしていきましょうね。また今週も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで、今週のプラバンはこういうメンバーでお送りします。さあ、ということでね、
はい、
まあ、今週はね、鎌田さんが来てますから、
うん、ビシッと
ここで体勢を立て直してね、
あら、
お願いします。
ここから発展するブラバンということで、
そうですね。
で、まあ、今週はね、楽器のメッキのお話をね、鎌田さんに聞こうかということでね、いろいろ考えとったんですけども、うんうん、
はい、
メッキ行く前にまず艦隊の材質の話だろうと、
はい、
いうことでね、
はい、
もう久保田さんは今クエスチョンがね、5つ6つ頭の上にもう早くも灯ってますけども、
はいはい、
楽器を作ってる材料ってことですよね。
はい、そうですね。
まあ、そうですね。何でできておるかと、うん、でその上にね、はい、何塗ったくってんのかみたいなね。
そうですね。
どう違うんだと、
はい、
いうことをね。なんだって僕もね、ちょっと変な色合いの楽器使ってますけどもね、よくも分からず使ってるんでね、
うん、
ちょっと、まあ、また僕のためにね、講座を開いてもらおうっていう、そういうことですよ。
すべてはみょんちゃんのために、
ね。ああ、そうです、そうです。
はい。
ではその材質ですけども、はい、まあ、ざくっとどんなのがあるんですかね。
はい。例えば最初はまず木管からいってみましょうかね。
はい。
木管、クラリネットとかバスクラリネット、黒い木ですよね。
はい。
なのでまあ木管。まあ、はい、フルートももともと木管でした。木でできてました。はい、これはですね、グラナディアという木になります。
グラナディア。
はい。
はい、
どこまで削っても黒い木です。
は
あ、へー、はい、年輪とかないわけですか。じゃあ
年輪はすごいあるんですよ。あ、はい、あるんですけど、すごく硬くて、丈夫な木です。で、これはアフリカが原産と言われてます。はい、
どこまで削っても黒い、ま、
そうです、
すごい、
どこまで削っても黒ナディアみたいな、
は
い、
面白い。
さあ、てとね、
どうしましょうか。
さらりとスルーしていただいてね、はい、
でなので、よくね、今の時期になりますとちょっと急に水分吸ったりして割れる時がありますよね。はい、
それで結構木管はね、うん、それがあるから、
ね、怖いですけどね、はい、フルートももともとはその木でできてました。
じゃあ黒かったんですか。
黒いです。今もちゃんとあります。現存して製品としてあります。
なるほど。
ただびっくりするぐらいお値段しますけど、はい、でもやっぱりあ、こういう音だよなっていう感じはしますね。やっぱり木ですからね、
うんうんうん、
はい、で今同じグラナディアでも、
はい、
メーカーによっては、うん、グリーンラインって言いまして、
はい、
この木を粉にしてですね、もう一回圧縮してくっつけて、
はー、
はい、まあ、エコですね。もう資源が少ないんですよ、この木今すごく。なのでそういう技術ができまして、すごくいい状態で演奏できるという、割れないクラリネットが出てますね。
わお。
あ、それは割れないんですね。
はい、木目がありませんので。
なるほど。
はい、
ありません。木目が割れるわけですね。
そうですね。
なるほど。
言いますと、はい、次、フルート、
はい、
これは今金属、先ほど言ったように木だったんですが、うん、今は金属でできております、
うん、
これがまあ銀、艦隊そのものが銀、
はい、
それからだんだん高価になっていきますと10金、
10金、
14金、
14金、
純金、
純金、
8金、
8金、
まあ括弧プラチナですね。
あ、なるほどね。
というのまであります。
もう金の延べ棒状態ですか。
もうそうですね。輪切りにしてサイズが合えば指輪になるってやつですね。
聞いたことありますね、はい、
僕ぴったりなんです。
あ、そうなんですか。
何の指にですか。どの指ですか。どの指かな
っていう感じですけど、はい、それでまあこれに近い金管ですね、
はい、
まあ、サックスもそうなんですけど、
うんうん、
イエローブラス、要は真鍮ですね。
真鍮、はい、はい、
それからゴールドブラスっていうのになります、はい、これが少しあの金とか銅が、混ざったもの、純度がちょっと良くなってきてるもの、うん、それからあとはやっぱり銀プラチナっていうのまで、金管とサックスにもあります。
あ、金管も銀だのプラチナがあるわけなんですね。
はい、出てきますね。
全然知りませんでした、は
い、なのでまあそこにお値段の違いが出てくるかなというところになります、
ね。まあ、値段も違うんでしょうが、何が違ってくるんでしょうね、はい、それ以外では
やっぱ音が違ってきますね、響き具合、うん、やっぱりあのフルートなんかで言いますと、金になるほど木の音に近くなって伸びやかに豊かになります。
はあ、
すごい、あのやっぱり吹き比べると違いますよ。
うん、
はい、
高い材質の方がいいってことなんですか。
そうですね、やっぱりあの、まあ、熱伝導って分かります、
はいはい、
あれと同じで伝導率が良くなっていくので、うん、響きが良くなっていくんですね。
なるほどね、はい、
でそれが金管にも言えます、うん、サックスにも言えます。
なるほど、
うん、やっぱりあのイエローブラスよりもゴールドブラスを使った方が豊かな音がしますよね。
ああ、なるほどね、
はい、うん、でまあそれよりもやっぱりサックスなんかというとプラチナっていうのも出てますので、うん、ともうがっちりしたもう太い音しますよね、
うん、
はい、サックスなんかでいうとネックが純金っていうのもあります。
ネックが、
ネックだけ、
は
い、あそこで60万ぐらい、
うわ、冗談じゃないぞっていう話ですよ、
は
い、
でもやっぱりあの音は聞きましたけど、格段に違いますよ。
あ、そうですか。
そこだけで、
そこだけでもう楽器がね、突然違う楽器買ったみたい、まあ、はあ、違う楽器買った以上に高いですけどね、はい、それぐらいあの差が出てきます。
へえ、
なるほどね、
はい、ね、でミョンちゃんみたいな人は高い楽器使った方が、
はい、どういう意味でしょうか、ミョンちゃんみたいな人っていう意味がちょっと引っかかりましたけれどもね。まあちょっと触れずにいきますけど、
まあ、あの昔、まあ、今はそんなに技術的にはもうプロもアマもそんなに変わらなくなってきてますので、であの、まあ、昔はよく素人ほど高い楽器使った方がいいんだっていう話もありましたね。
うん、
最初から鳴ってくれるので。
なるほどね、
はい、あとはあの小学生さんとかはやっぱりまだ体ができてなくて鳴らしづらいので、うん、イエローブラスのものを使った方がいいよ。
なるほどね、
うん、鳴りやすい、とりあえず鳴ってくれるっていう、うん、はい、
結構段階的にこうね、ランクアップ、ランクアップしていくのが、
やっぱりグレードアップしていくのがいいと思います。フルートなんかもう適面ですね、やっぱり。はい、
さあということで今週はね、音楽の森バースの鎌田雅美さんをお迎えしまして、
はい、
アカデミックにお送りしていくアカデミックですけどもね、はい、まあ艦隊の材質についてね、はい、聞きましたね。次はじゃあその上にね、はい、なんか塗ろうぜということで、
うん、
メッキの話、はい、なんか塗ろうぜ、
塗ろうぜ、
塗る
存在ですけども、
ね、
はい、まあ塗るべきですね、
はい、そうですね、はい、
ではメッキに行きますけどね、はい、メッキメッキっていうのはまあこれ、まあ、どんな感じでいろいろあるんですかね。
はい、まあ、メッキの前にそれこそ塗るっていうのが一つ正解で、
はい、
まあ、俗に言う黄色いトランペットとか、
はい、
黄色いサックス、
はい、
まあ、みんな金って思ってますけど、
あ、
あの真鍮の色そのものが、使われてる、まあ、サックスが多いですかね、そのものを使われてるのがね、これに、ラッカー処理っていうのをしてます。
はいはい、
まあ、要はあのお母さんとかやるマニキュアの一番最後のトップコート、
はい、
透明なやつですね、これと同じものを、まあ、熱を加えながら、うん、要は塗装をしています、
うん、
これが一番ポピュラーな、表面処理になります。真鍮だけですともう触った瞬間からもう酸化が始まって黒くなって錆びていく、それからあの古い楽器によくあの緑のなんか得体の知れないものくっついてますよね。
はいはいはい、
はい、
あれはラッカーが取れちゃって、さらにそこ同じところを触るんで、あれは真鍮の錆なんですよ。
へー、はい、
僕の楽器もね、手に持つところがね、はい、緑になりかかってますんで ね、
は
い、
で
ね、どうやって取ったらいいんですか。
基本はですね、歯ブラシでちょっとあの使い古しの歯ブラシを使っていただいて、コシコシコスってあげると取れます。
あ、なるほどね、
あとあのちょっとバルブオイル一緒につけてやっても取れますね。
はあ、なるほど、
はい、うん、要は油で拭いてあげる、水でやっちゃうとまた錆びるの で、
う
ん、
そうですね、
油を使って取ってあげると結構取れます。
なるほど、
でその後ですね、本当はあのちょっとだけおすすめで、
はい、
それこそお母さん100均で売ってるようなトップコート、
はい、
あれをちょっと塗ってあげるといいです。
はい、あのちょっとコーティングみたいな、うん、
コーティングしてあげると緑色が上がりにくくなりますので、うん、まあ、学校の楽器の場合はね、先生にちゃんと断ってやんなきゃいけませんけど、うん、自分の楽器の場合はまあそれで、 ある程度持ちます、ね、再処理すると結構お金かかりますので、うん、まあ私がこんなこと言うのもなんですが、まあそういう処理方法があります。
ありますよ、はい、まあ、ちょっとしたね裏技的な感じ、
はい、裏技ですね、うん、でよくトランペットなんかで見られるのが銀メッキです、はいはいはい、でこれはあの、まあ、もちろんその真鍮に、うん、銀のメッキを施してあります、
うん、
はい、でさらに、上の方に行くと金メッキですね。
金メッキ、
はい、はい、まあ、銀も金もあの電気を使って表面につけます、
うん、
はい、なのであの普通の人はメッキはできません。
なるほどね、
はい、あのちょっと取れたからって直そうかって思ってもありませんしできませんね、
う
ん、
そうですね、はい、やりようないですね、はい、
これはハンダ
ゴテ
とかでも
無理。ハンダ
ゴテ
でね、さすがですね、もう素晴らしい発想ですね。
それはあの楽器が剥がれて分解ささった時ですかね。
そこでハンダゴテときましたか、
はいはい、うん、あの表面処理としてはそういうものになっていきます、うん、で、まあ、今日もいろいろ用意してますが、
そうですね、
銀メッキ、金メッキ、それからピンクゴールド、
ああ、ピンクゴールドぐらいだとね、は
い、
ちょいちょい聞きますね。
指輪とかに欲しいですよね、
はい、欲しいですね。まあ、指輪の処理と全く一緒ですね。
そうなんですね、
はい、ここにある処理方法は指輪とか時計の針とか、全く同じ処理です、
うん、
はい、で、まあ、こうやって色で中にはグリーンゴールドなんていうのもあります、
グリーンゴールド、
はい、確かにちょっとグリーンっぽい、はいはい、
そうですね、
金と並べるとよくわかりますね。
若干緑がかってますね、
はい、へえ、はい、いいですね、これね、
はい、こういうメッキもいろいろあります。でこの、まあ、メッキ処理、この先に進みますと、うん、実はこれでかなり音が変わってきます。
変わりますか。
その表面のメッキだけでも、
はい、はい、だけで変わってきます。
うん、
であの小学校の時はなんか黄色い、まあ、トランペット使ってたじゃないですか、
はい、
みんな黄色いお揃いでしょ。
コルネットとか、
まあ、まあ金管はねみんな黄色いですよね、
うん、
で中学校行った途端に急にトランペット銀色になりませんでした。
なりました。銀が良かったです私、
はい。
まあ僕もね、はい、高校から始めましたけどトランペットって金色だっていうなんかこうイメージがあったんですけど、はいはい、なんかなんで銀色ばっかりあるんだろうと思いましたけどね、
は
い
は
い、
これはですね、まあ金色、小学校の時のはラッカー処理した楽器が多いですね、うんうんうん、これはあのすごく鳴らしやすいんです、
う
ん、はい、あの全然響きを邪魔しませんので、うん、楽器そのものの素材のそのものなので鳴らしやすいんです、
うん、
で吹けるようになって、なんで銀を使うかっていうと音が前に飛ぶようになるんですね。
あ、銀メッキは前に飛ぶ、
はい、鋭く、あの要はキュッとちょっと締めた感じになりますので、うん、音が前によく飛ぶようになります、
うん、
なのであのみんなそれなりに体がもう大きくなってパワーがつきますから、そういう楽器を使った方が鳴らしやすくなるわけですね。
なるほど、
ちゃんと理由があったわけですね、
はいはい、うん、
それでまあホルンとかはあんまり銀じゃない方がいいっていう人もいますし、私は銀がいいっていう人もいます。やっぱり自分の響きの好みですね、
うん、はい、あんまり銀色のホルンは見たことない
ですね、はいはい、でホルンの人に限ってはもうね、ラッカー剥がしちゃう人もいますので、
いますね、
わざと、
うん、うん、
その方があの柔らかい音になるんですよ。
あ、ホルンならでは、
はい、
うん、そうそう、ホルンっていうとなんとなくラッカー剥がしてるみたいなね、
そう、うん、昔の高い楽器ほどみんな剥がしちゃってますね、
うん、
はい、あのホルンってやっぱり木管の部類になりますので、そういう柔らかい音を求めるともう余計なキラキラしてるのがいらないっていう人も中にはいますので、
うん、
わざわざ剥がしちゃうと思います。それから、トランペットとかだと本当に金メッキした楽器になってくると、うん、これは落ち着いた太い音になります。
なるほど、
うん、
なのでまあソロ向きって言われる楽器になってきますね。はい、これがまあメッキの処理でこんなに変わるので、
うん、
実はあの木管に使われるリガチャっていうのありますね、
はい、
まあ、
はいはいはい、
リードを押さえてるところ、はい、これも今ここに持ってきてますけど、銀メッキ、金メッキ、ピンクゴールドっていうふうに今出てまして、これだけでもかなり音変わってきます。
え、本当に一部ですよね。
リガチャなんてね、本当もう楽器のちょっとした部分っていう感じ、
は
い、
そうなんですよ、なのにここで結構変わるんですよ。はい、なので音にこだわってくるようになると、こういうのも自分で選ぶようになりますね。はい、もうピンクだと華やかになりますし、
お値段も変わってくる。
そうですね、お値段もちょっとずつやっぱりあのメッキの材料の値段が出てきますので、それなりにちょっとずつ変わってきます。同じ形同じ、ね、重さであってもそういうふうに変わってきますので、はい、であの中にはあの自分で色変えたいな、今自分で持ってるマウスピースとか、
はい、
自分で持ってるリガチャ、今色を変えられますので、
好きなメッキにできる、
できます、
うん、
はい、今銀色しか持ってないんだけどこれ金メッキにしてほしいなとか、うん、銀メッキにしてほしいなとか、もう一回ですねちょっと銀がはげてきちゃったんで銀にしてほしいなっていう場合は銀をもう一回かけ直せますので、もう愛着のあるマウスピースをねずっとそうやってメッキをかけ直すことで長く使うこともできます。
はい、
あとさらにちょっと一本不思議なのがありますね。光らない金メッキ、
はい、
ありますね。これサテンっていう処理をします。
そう、それサテン、
はい、
え、サテン、
はい、喫茶店じゃないですか、
はいね、でここにまあちょっとだけ資料を持ってきましたけど、はい、あのうちでお願いしてるメッキ屋さんの資料をちょっとお借りしてきたんですが、あの簡単に言うと細かい鉄の粒をぶつけるんです、金メッキした後に、
うん、
え、ぶつけちゃったら、
なのであの触っていただくと分かりますけどカサカサガサガサしてます、ツルツルしてますよね。でこうすることで、締め付け効果、要はあの金属って金槌で打つと鍛えるって言って強くなりますよね、
うんうんうん、
あれと同じ効果を表面に作ることでさらにガチッと締まった音になります。
サテンっていうのは金メッキでしかできないんですか？
ピンクでも銀でも全部でできます。
あ、何でもできるんですね、
はい、
そう、
これをすることで
サテンがね、はい、かっこいいなと思うんですね。
かっこいいですよ ね、はい、ね、ただこうキラキラしてるだけじゃなくて、はいはい、落ち着いた感じがいいですよね、はい、
なので落ち着いた音になりますね、見た目と一緒です。
はい、なるほどね、
わかりやすい、
はい、あとはですね、あの銀メッキと金メッキでかなり肌触りっていうのが違ってきます。
肌触り、
はい、
は
口のってことですか、
はい、そうですそうです、そうです、もうどうぞ、これちゃんとあの磨いてきましたんで、
ね、え、いいんですか、
銀と金と当ててみてください、口に。
これが銀、
はい、
さあ今久保田さんがね、
はい、
音出せばいいんですか、
マウスピース口に当てて、はい、その違いを、
はい、
はい、
はい、じゃあ金メッキいってみましょうか。
金メッキはどれですか、
はい、はい、どうぞ。
これ、あれ、これ、
こう、これ、
あ、これ、
はい、
まずね、どれがどれだかわからないというところからですけども
ね、 ねえ、も
うやむを得ない
金、
はい、
あ、違う、音は分かんないですけど、はい、違いは、
はい、全然違いますね、
違いますね、
はい、っていうのはあの銀はあんまり体に受け付けない金属ですよね。
で、うん、こうなんか金の方が、はいはい、収まるっていうか
感じでしょ、なんか馴染む感じがするでしょ、うん、金は一番あの体に抵抗のない金属ですので、
へー、
あのほらお酒とかあと高級料理に金箔がかかってくるじゃないですか。
ありますね、ありますね、
食べてもアレルギー反応起こさないですね。
なるほどね、うん、
なのであの金は馴染みやすいんですね。ただあのこれがツルツルして嫌っていう人もいますし、
まあ、そう好みですよね、
はい、好みです、はい、あとはあのよく今あるのはアレルギーですね、
うんうんうん、
やっぱり銀だとアレルギーを起こしちゃうか、あとメッキ剥がれたのをずっと使っててアレルギーを起こしちゃった子がいるんですが、うん、そういう場合は金メッキにした方があのアレルギー反応はなくなります。
なるほど、
はい、
そういうことでのね選び方もある
っていうのもありますね、はい、なので、まあ、自分の手持ちで、あ、ダメだなと思ったら金メッキにしてみるのも一つの、まあ、アレルギーでねせっかく吹きたい楽器が吹けなくなるよりはいいかなと。
そうですね、
そうですね、
はい、
僕なんか音の違いなんかさっぱり分かりませんのでね、
私も分かんないです、
見た目の好みだけで言っちゃいますけどもね
でもそれもありですよね、
はい、まあありますよ、う
ん、まあ、ありですね、
やっぱり金の方がかっこいいって思えば、ね、はい、まあ、変な話ですけど私の、ね、トランペットは一度見ていただきましたけども、はい、サテンゴールド、ゴールドサテンの、いいですね、はい、
サテンシルバーのトロンボーンなんてどうですか。
いいと思います、ありますからね、
ありますか、
はいはい、
いいな、そういうのいいな、は
い、いいですよ、ミョンちゃんのやつサテンにしてもいいですよ、
じゃあ後で
いいですよ、
金額についてね後でご相談させていただいて、ね、
いただければ、はい、
せっかくねいろいろこう自分で高いお金払って楽器買うわけですからね、はい、そういうところもこだわってみるとね、
そうですね、
いいのかもしれませんね、
はいはい、まあ一度ね同じ大きさのマウスピースとか同じリガチャで、
うん、
お店に来て試していただければ違いがすごくわかると思いますので、うん、ぜひお店に遊びに来ていただければと思います、
はい
はい、
今日も勉強になりましたね。
なりました、ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ということで今週は奥州市の音楽の森バースから鎌田正美さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。